生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターのアキです。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
この番組に関しまして、SNS 始めました。 X とかあとあんまり正直やってないんですけど、スレッズでアカウントを運営し始めました、概要欄からチェックしてみてください。感想や励ましのお言葉などをいただけると嬉しく思います。あとノートでメンバーシップも始めました。有料記事もですね、今回ちょっと書いてみましたので、ぜひ読んでみていただければ幸いです。では始めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。前回はですね、アメリカの免疫学会の大物イーサン・シバックですね、が坂口先生の研究に注目して、制御性 T 細胞 T レグの宣伝をしてくれるということになりました。
はい、
ようやくですね、ちょっとこう認められる兆しが出てきたのかなというところになります。で、これはですね、1995年に伝説の論文と言われているですね、坂口先生の T レグのですね、研究に注目したイーサン・シバックが、1998年にですね、1995年の坂口先生の研究に注目して、密かにですね、T レグ本当かもしれないなということで、坂口先生の研究をいろいろと、追試ですね、再現実験をしてみて、で、これはもう本当だっていうことを確信して、彼自身がですね、T レグについて調べ出して、それを論文に書いたんですね、1998年に。
はい。
で、これ結構坂口先生もびっくりしたらしいんですけれども、ある日突然免疫学会の大物が論文を書いてくれたということでですね、逆に言うとですね、3年間こうシバックは自身はそれ隠れてというか、研究ってそんなもんなんですけれども、
はい、
で突然成果を出して、論文が出てきたということですね。
はい、
で、それで T レグはすげえぞっていうことで、シバック自身ですね、2000年に、制御性 T 細胞再生、復活名誉挽回という形でですね、サプレッサー T 細胞で、免疫自己免疫疾患ですね、免疫細胞を抑えてくれる細胞がいるという概念がですね、あったよっていうことをですね、高らかに歌ったそういうタイトルの総論を発表してくれたというような形になりました。
はい、
でいよいよですね、ちょっとこうサプレッサー T 細胞でですね、信用を失ってたその概念がですね、いよいよこう坂口先生の研究とともに注目され始めるようになったというような時系列なんですけれども、そのあたりの時のお話でですね、坂口先生がまた京都大学に戻られるということになりましたよというお話をさせてもらいたいと思います。
はい。
で、この時期ですね、シバックがですね、最初の論文を発表したぐらいの時ですね、1998年になりますけれども、坂口先生の母校の京都大学にですね、新たに立ち上げられた、再生医科学研究所というところでですね、教授として迎え入れられることになったということですね。うん、で、いよいよ教授になられたということで、おめでとうございますという感じなんですけれども、
はい。
これはですね、後に、分かったことを、坂口先生自身が分かったことらしいんですけれども、T レグの研究がですね、評価されたわけでは全然なかったみたいでですね、
おっと
なんですね。ちょうどイーサン・シバックが、最初の論文を投稿してくれた時っていうのが1998年で、それと同じぐらいの時なので、T レグの研究っていうのは、あんまりまだ世の中に知られてなかった時期ですね。
うん、
で、じゃあ何を評価されたのかというと、ちょっともう一つ大きな仕事をですね、坂口先生、たちのチームはやっておりました。それがですね、SKG マウスというですね、マウスを、確立したというところになります。
はい。
で、SKG マウスですね、こちらはですね、坂口先生たちのチームがですね、飼ってるマウスの中に関節が腫れてるマウスっていうのを見つけたというところがスタートになります。うん、で、 この実験動物でですね、何かこう面白い形態のものが見つかるとですね、その兄弟を掛け合わせて、で、その形態が維持されると、そのファミリーの中で維持されるということを、まあ、よくやるんですけれども、注意深くですね、動物実験を見てたんだと思うんですね。でそれで関節が腫れてるマウスがいるということで、これちょっとなんか面白い病気を持ってるマウスで、遺伝的にずっとこう、まあ、形態っていうんですけど、飼い続けると、このままですね、その系統が維持できるんじゃないかということで、兄弟をずっと掛け合わせていく、兄弟姉妹をですね、ずっと掛け合わせていくっていうような、まあ、近親交配をずっと行っていくっていうことをするんですけれども、
うん、
そういったことを坂口先生たちも取り組みます。で、それでですね、このマウスのファミリーが維持できるようになりまして、まあ、常にだから生まれてくる子供はマウスの関節が腫れてるというような状態が作れるようになったということで、病態が維持できるような、家系のマウスができたというところで、このマウスがですね、実際体の中でどのようなことが起こっているのかっていうのを解析していったということになります。
はい。
でそうするとですね、このマウスですね、関節リウマチを発病していることが分かりましたという形ですね、リウマチが起こっているので、関節が腫れているというような形、手とかがですねぷくっと腫れちゃってて、なかなかかわいそうな状態なんですけど、人間で、起こっているリウマチがマウスでも作れたということになります。で、京都大学はですね、このモデルマウスを持っている坂口先生を評価しました。で、坂口先生たちのチームをですね、京大に迎え入れることで、リウマチのですね、原因とか病態の研究を京大で発展させることができるだろうということで、先生を教授として迎え入れたということになります。で、このマウスなんですけれども、SKG マウスというふうに名付けられています。これはですね、坂口のですね SKG ですね
なるほど。
はい。で、この SKG マウスはですね、もうすぐになのかなと思うんですけれども、動物実験のですね、そういうマウスをですね、系統を維持して販売してくれるというようなですね、そういう業者さんっていうのがいるんです。民間会社があるんですけれども、そちらの方にですね委託されて、維持、ですね、販売がされているという形になってます。
はい。
あとですね、受精卵とかなんかは凍結されてですね、理化学研究所なんかで保存されてたりとかもして、バイオバンクっていうか、実験動物で、非常に研究対象として面白いような系統が出てきた場合にはですね、それを維持管理するっていうことを民間会社とか、あとは理化学研究所なんかは国立なのかな、の施設になります。研究機関になりますけれども、そういったところがですね、管理して置いといてくれるっていうことをするんですけれども、そういった形で管理されて、販売されてますよっていう形になってます。
はい。
これはあれですよね、そういって、できたですね、研究の何て言うんですかね、資材っていうんですかね、は広く他の研究者たちにも使えるようにというような形で、簡単に使えるようにというような形で、そういった形で広く使えるようにするというような取り組みっていうのがあるということになります。
はい。
で、坂口先生たちはですね、この SKG マウスを使ってですね、研究を始めます。リウマチになっているということで、しかもですね、この病態は親から子へと、それから孫へと遺伝していくということで、遺伝子のどこかに異常があるんだなということが推察されます。一代限りだとですね、たまたまその子だけが何か起こってしまった病気っていうことになりますけれども、これが維持されるっていうことは遺伝子上に何か異常があるんだろうということで、それでですね、ポジショナルクローニングという手法を使って、このマウスの遺伝子のどこに異常があるのかっていうのをですね、正常なマウスとこの SKG マウスとの DNA をですね、並べて、 それでですね解析していけば、あの異常がある部分ですね、違っている部分がおそらく病気に関係する部分だろうと、
うん、
病気に関係する遺伝子だろうということが推察できるので、まあ、そういったことをやろうとしたということになります。
はいはい、
でただしですね、このまあ、正常なマウスと異常なマウスですね、 SKG マウスとの DNA を並べると言っても、あのマウスのですね DNA は、26億文字、まあ、2.6 ギガ文字の文字数ですね、
はい、
があります。
はい、
でこれはですね、本にすると6500冊ぐらいの本のデカさになります。まあ、デカさというか膨大な量になります。で、1ミリメートルですね。で、一文字を書いていったとすると、ATGC という DNA の並びをですね、1ミリメートルで書くとすると、この2.6ギガ、26億文字はですね、2600キロ、北海道の稚内からですね、沖縄の石垣島ぐらいまでの長さになっちゃいます。まあ、とにかく、ゲノム、マウスのゲノムとかですね、人間のゲノムっていうのは、膨大な量があります。で、これをですね、どういうふうに、そこから違いを見つけ出すのかなんですけれども、
はい、
アメリカ人のですねフランシス・コリンズ博士っていうのが考えた手法がポジショナルクローニングっていう形になるんですけれども、まずですね、まあ、遺伝子の中にですね目印がついている部分っていうのがあるんですけれども、
うん、
その目印がついている部分を読むということをします。でそうして、なんかこう違っている部分っていうのを洗い出していくっていうことをするんですね。で、その違っている部分に関しての近傍に遺伝子があるだろうっていうふうに
想定、
近くにあるだろうっていうふうに想定します。うんうん、で、その原因の遺伝子が、まあ、まあ言っても違ってる部分なんかいっぱい出てきちゃうんですけれども、それでですね、まあ、坂口先生たちのチームはとりあえずですね30万文字ぐらいの範囲にまで絞り込むことに、まあ、成功するというか、そこまで絞り込めましたよということになります。
うんうんうん、
でこれは1ミリの文字で書くとですね、300メートルぐらいの長さになると。
めちゃくちゃ絞りましたね。
そうですね、2600キロから300メートルまで行きましたんで、本当にもう Google Earth でグググググググッと寄っていってですね、地球規模のサイズからですね、多分大阪市とか、
うん、
それぐらいまでは行けたかなみたいな感じですね。
うん、
で、犯人となる、まあ、その原因遺伝子、まあ、そこまで絞り込めたんで、あとはもう力技で読んでいくだけだみたいな感じになるんですけれども、
うん、
この当時ですね、DNA シーケンサーっていう DNA を読むための機械ですね、これがですね1回に読めるのが500文字ぐらいなので、300万文字って言っても膨大な量なんですね。
うん、
まあ平たく読んでも600回はやらないといけない、読まないといけないっていう形で、
うん、
でそれで、600回だとですね、文節と文節のつながるところがブチブチ切れてる読んでいく形になるので、うんうんうん、重ねて読まないといけないんですね。
はい、
で重ねて読むっていうこともするといけないので、おそらく3倍から5倍ぐらいは読まないといけないという形になります。で、まあ当時ですね、ちょうどこの時代に自動の DNA シーケンサーっていうのも出てきてて、
うん、
で、まあそんなのもですねあったんだと思うんですけれども、まあここからどんどんどんどん、絞り込みを重ねていくことができまして、で、ZAP70 っていうですね、名前の遺伝子のところで、どうも一文字だけ、正常なマウスだとですね、そこがグアニンっていうですね G っていう配列だったところが A っていう配列に入れ替わってるっていうことが分かりました。でこのたった一文字が違うためにですね、DNA は3文字で一つのアミノ酸を決めて、その3文字で一つのアミノ酸に置き換わって、それが アミノ酸が何個も並んでいってタンパク質ができるんですけれども、この ZAP70 っていうですね、タンパク質はその一文字が違っているためにある一つのアミノ酸がタンパク質の中のアミノ酸ですねがアラニンっていうものからバリンっていうものに変わってたということですね。でたったこの一文字の違いのせいで、病気が発症してしまうということが分かったという形ですね。例えばすごく有名な病気ではですね、1塩基違いっていうんですけれども、一つ の、 あの遺伝子だけの違いで、あの黒人の方に多い病気なんですけれども、鎌型赤血球病っていう病気がありまして、
はい、
これはあの赤血球の形が普通はこう真ん中がくぼんだようなですね、ドーナツのような形をしてて、
うん、
で赤血球自体は非常に丸くて、で柔らかい、形、柔らかい感じになってます、
はい、
なのであの毛細血管なんかもですね、実は赤血球よりも細かったりするんですけれども、それもぐいぐい進んでいくことができるんですね、形を変えながら、
うんうん、
なんですけれども鎌型赤血球の人は1塩基、DNA が違うだけであるタンパク、アミノ酸が別のアミノ酸に変わってしまって、赤血球の形自体が鎌型っていうんですけど、本当にもう三日月みたいな形をしてます。
お
でしかもすごく硬いんですね、
うん、
なので、この方たちは、毛細血管の中で、血液が詰まってしまうっていうことが起こったりとか、あと、酸素を運ぶ能力が低いので、いつも酸素欠乏に体がさらされているような状態になってたりとかして、非常にもう生活も大変ですし、なかなか、いろいろな支障があるというような病気になるんですけど、もう本当にたった一文字の違いで病気になっちゃうっていうことはあるんですよっていう形なんですけども、この、マウスもですね、この坂口 SKG マウスですね、もうたった一文字の違いのせいで、リュウマチになっちゃうということですね。
はい、
はい、でリュウマチに、なっちゃってたっていうところで、じゃあこの遺伝子が違いを見つけた結果おかしいということが分かったんだけれども、じゃあ今度これを、どうすればさらにこう証明ができるのかというところで、今度は逆にこの SKG マウスに正しい遺伝子を掘り込んでやって、
はい、
でそれで、リュウマチが治るのかどうかっていうのをやってみたらどうなるだろうと、それで病気が治すことができればですね、
うん、
もう完全な証明になるよねというところで、実際にやってみますということになります。レスキュー実験をしてみようということで、この SKG マウスにですね、正常な、ZAP ですね、その一文字入れ替わってない遺伝子を、掘り込んでやるということで、
はい、
この当時はですね、今はゲノム編集っていう技術があるんで、結構簡単にできるんですけれども、この当時はその技術がなかったので、
うん、
まず正常なですね、ZAP70 のですね、DNA を、作ります、作るというか、取ってくるというかっていう感じで、取ってきてですね、
はい、
でそれを、レトロウイルスベクターっていうですね、ベクターに入れるんじゃなかった、違うわ、レトロウイルスベクターじゃなくてマイクロインジェクションで入れたんだ、マイクロインジェクションって言いまして、まずマウスのですね、受精卵を、マウス妊娠してですね、受精卵ができた時に受精卵を取ってくるんですね。でその受精卵に、針を刺して、で、この遺伝子を注入してあげます。
はい、
でそうするとですね、この正常な遺伝子が組み込まれたマウス、正常な遺伝子が組み込まれた、リュウマチを発症する遺伝子を持ったマウスっていうのが出来上がるわけですけれども、
うん、
でこれがですね、この遺伝子が働いてくれればリウマチが治るだろうというところが期待されるわけですね。で、その結果なんですけれども、やはりですね、思った通りリウマチがないマウスというのが、できましたということになって、まあ完璧な実験、証明実験ができたよということになりました。
はい、
まあそのおかげでですね、ZAP70 がまず、アミノ酸が、まあ、一つ切り替わっちゃってるよと、まあこのせいでリウマチが起こっちゃってると。で、それがですね、今度、戻してやるとリウマチが起きなくなったというところになりまして、でこれがですね、どこで、その遺伝子が働いているのかということになるんですけれども、これがですね、 T 細胞の中で、働く、まあ、T 細胞にの中で働いて、で T 細胞自体がですね、これがなぜこうその SKG マウスがリウマチになっているかというと、 ZAP 遺伝子が働いてないおかげで、まあ、T レグがなくなってたんですね、
うん、
でそれが実は復活してる、まあ、この入れてやることによって復活したっていうことが分かりまして、
はい、
まあ、そのおかげで、このマウスはリウマチを起こしてて、ということが証明できたよというような形になります。
はい、
はい、まあ、今日はですね、この坂口先生のもう一つの大きな仕事の SKG マウスについてちょっとご紹介をさせていただきました。
はい、
はい、以上になります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。